皆様こんばんは。大変お待たせいたしました。ただいまよりエリック・レイモンドさんによる講演会の方を始めさせていただきたいと思います。講演会を始めます前に、皆様にお願いがございます。講演会中の携帯電話のご使用の方はご遠慮くださいますようにお願い申し上げます。ここで皆様ご存知だとは思いますが、エリック・レイモンドさんについて簡単にご紹介いたしたいと思います。エリック・レイモンドさんはオープンソース運動の草分け的存在で、フェッチメールなどオープンソースソフトウェアの開発プロジェクトなどで大変ご活躍されています。論文「ガラントバザール」は業界に多大な影響を与え、ネットスケープのオープンソース化の決め手になったというエピソードもあります。本日この講演につきまして、通訳の方をお願いいたしております。通訳の方、今津智子さん、陳貞子さんにお願いしております。本講演におきまして、エリックさんのご希望により、講演中随時質問の方を受け付けておりますので、挙手、いただければ、こちらの方で、マイクの方で駆けつけさせていただきますので、何なりとご質問されてください。それではレイモンドさんの方をお迎えいたしたいと思います。皆様、大きな拍手でお迎えください。ミスター・レイモンドです。Welcome, Mr. Raymond. Welcome to Kyoto.
I don't like podiums. I never use them.
私、演台というものはあまり好きではございませんで、使ったことがございません、今まで。
Okay. Thank you for inviting me to Kyoto. I've already enjoyed being here very much, seeing the temples and the historical sites.
まずはじめに、京都にご招聘いただきまして、どうもありがとうございました。御礼申し上げます。ご当地京都でもすでにお寺や歴史的、深い遺産といいますか、そういったものを拝見して喜んでおります。
Before I start my talk, I should ask one question and make one service announcement. The question is, how many of you have read, at least The Cathedral and the Bazaar, my first paper? Raise your hands, please, if you've read that, becauseThat will help me know how I should do my talk. So if you've read The Cathedral and the Bazaar, please raise your hand.
私、お話を始めます前に、一つ皆様方の方に質問がございました。私のガラントバザール、読んでいただいた方、何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。その人数によって話が少しばかり違ってくるかなと思いますので、どうぞ挙手でお願いいたします。読んだ方、どうぞ手を挙げてください。
Okay.Yes, either Japanese or English, doesn't matter if you've, okay.
That gives... 日本語でも英語でもどちらでも読んだ方、ガラントバザール、私の初めの論文、手を挙げてください。
Okay. Looks like about half of you have read it, so I'll go over some of the material in that paper.
そうですね、おそらく半分ぐらいかなというふうに思いますので、ちょっとそれについて触れていきたいと思います。
Okay. And my announcement is...Ignore the official question and answer time. I want the whole talk to be question and answer time. If I say something that particularly interests you or puzzles you or amuses you or outrages you and you want to ask a question, raise a hand and wave it. I may have some trouble seeing past the lights, but I'll try to notice you and answer your question.
ではここで皆様の方に一つご報告というのがございます。公式的に質疑応答という時間が設けられていたかなと初めの案では思いますけれども、どうぞそういう公式無視なさってください。いつでも何か質問がありましたら、私の方にいつでも私のスピーチの間に入ってしてください。皆様方に、あ、これは面白いなとか、あ、これはちょっとどうかな、あ、ちょっとこれは僕は憤慨だなと思われたら、どうぞいつでも割って入って質問してくださって構いませんので、手を挙げてください。ちょっとライトの加減で見えにくい部分もございますけれども、どうぞいつでも質問なさってください。
Wow. That was a lot of words. I'm here today because in 1993 I had a very shocking experience. In 1993 I had already been a software engineer for about 15 years.
1993年でございますけど、私にとりまして、これ、ショッキングな年でございました。それまでにもすでに15年間、ソフトエンジニアとしての経験を持っておりました。
Because I had that experience, I had a fixed set of beliefs about what it was necessary to do in order to produce software of high quality.
そしてそういう15年間という経験をもとに、そのソフトウェアの品質をどうして上げていったらいいかなということを考えていたわけです。
Those beliefs were centered around a proverb, a maxim, a rule, perhaps is a good word for it, called Brooks's Law, which is well known for a long time in the software engineering field, which states that addingMore programmers to a late project makes it later.
そしてその年でございますけれども、皆さんご承知の Linux というものに私が出会ったというのがその年でございました。そしてブルックスの法則というものがございます。それはもう人に有名な法則でございますけれども、その人員を増やしてもその効率的には上がらないプロジェクトの完成は遅くなってしまうという法則がございます。
More generally,Brooks's law says that if you have some number n of programmers on a project, then the amount of work you can get done scales with n. It goes up with n, proportional to n. But your vulnerability to bugs, your complexity, and your management problems goes up with n squared, or more precisely, n times the quantity n minus 1 over 2.
そのブルックスの法則でございますけれども、一言に言って、そのプロジェクトの完成の人数2巻によって、その時期が遅れてくるという、時期がそれによって変わってくるというものでございますけれども、まあ、それによってバグどうなるかということもあります。一言に言いますと、その人員を増やす、その公式ですね、それが n×n-1 割ることの2というような方式になるかと思います。
The reason Brooks's law is true is because.Your vulnerability to bugs and your management problems are a function of the number of communications paths between those end programmers.
そしてこのブルックスの法則、誠に的を得ているものだと思います。と申しますのも、そのバグをどうするか、そしてその管理をどうするかといったようなもの、その人員、その相互のコミュニケーションの経路によってくるからということがございます。
Bugs accumulate at the interfacesBetween pieces of code written by different people.
そしてそのバグでございますけれども、インターフェース、いろいろな人とのインターフェース、その数によってその複雑さが変わってくるということがございます。
And management problems accumulate at the interfaces between people.
そしてマネジメントの問題はどういかと言いますと、そのインターフェース、その何人の人々がインターフェースにするか、その総数によって変わってくるということもございます。
So to estimate the complexity of a project, you must count all the ways that the people in it have to communicate with each other.
ですから、プロジェクトをする際の複雑さというのは、その中に関わる人々全部がコミュニケーションをしなければいけないよということが背後にあるからです。
The practice that Brooks' law leads to is to keep your development groups very small, to manage them very closely, and to isolate them from the world so they won't be distracted.
ですからその際にどんなことが大事になってくるかなと言いますと、そのグループの中の人々、その人員の中を密接に保ちなさいよ、あまり離れてはいけませんよということ、そして外界からなるべくその離れていろいろな問題に迷わされないようにということが鍵になってくるかと思います。
Also, to spend most of your development time worrying very, very hard about bugs rather than trying to do anything new.
そして開発の際にはバグ、これに焦点を当てて、あまり新しいことに手を出すなということです。
Because I thought this was necessary, when I first heard about Linux, I thought it would be very bad, unusable, very buggy. Because the one thing I knew about it was that it had been built by many thousands of programmers without central management, and connected only by the internet.
そして私これが必要かなと思いましたの、初めてそのヤックスに出会いましたときに、これはあまり使えないかなというふうに思ったわけです。と申しますのも、その中に、関わっておりますプログラマーの人、中心となる人がいないということで、ただインターネットだけでコネクトされているの、これは問題じゃないかなというふうに思ったわけです。
So when I first tried out a Linux, it was a tremendous shock to me to discover that it was actually of extremely high quality.Somehow, the Linux community was violating Brooks's law and producing very good software anyway.
ですから私初めてこの Linux というものを試してみたときに非常にショッキングだったわけですね。衝撃を受けたわけです。と申しますのも、実はこれは非常に高品質であるということが分かって非常に私にとってはショッキングだったわけです。と申しますのも、Linux、これはどういうわけかそのブルックスの法則を破ってしまったということで非常に良いソフトウェアであったわけです。
I became determined to understand how this was possible, what the Linux community was doing that let them get away with this.
そして私どうしてなのかな、この背後にある背景はどうなのかなということを理解しようというふうに決心したわけです。どうして Linux のコミュニティこんなにうまくいっているのかな、一体彼は何をしているのかなと。
After observing the Linux community in operation for about 3 years, I began to think perhaps that I was understanding what they were doing correctly.
そしてこの Linux のコミュニティで3年間オペレーションしてまいりまして、おそらく私理解したんじゃないかなと思うんですけれども、一体彼らが何をしているかなということ、正しいこと、どんなことをしているかなということです。
What I observed was a kind of development that reversed all the traditional rules.That came from Brooks's law.
そして私が見つけたこと、つまりそれはブルックスの法則から端を発しますすべての旧態前としたルールをすべて破っているということです。
Instead of using a very few developers, it used many, many developers. Instead of isolating the project group from the world, it encouraged constant feedback from people outside the project into the project.
その過去のように限られた閉ざされたグループの中で開発をしているというのではなく、多くの人々を開発の中に取り込んでいるということ、そしてプロジェクトグループの人々外界から閉ざされるのではなく、常に外界からフィードバックを誘っているということです。
And instead of very long intervals between releases of software, it used very short intervals, in many cases as short as a single day between releases.
そしてこれまでのようにリリースとリリースの間長い長い期間がいるのではなく、非常に短期間にすぐに新しいリリースが出るということ、そして極端な場合は次々毎日と1日おきにリリースがされるということです。
It was interesting and startling that this actually worked, but it seemed to work extremely well because Linux proved astonishingly reliable, frequently with continuous uptimes of months and even years.
そしてこれが非常にうまくいっているということは、私にとっては面白いと言いますか、驚きであったわけですね。本当にこれがうまくいっているということ。この Linux の信頼性、こういったことで、その期間が短い、1年であったり、1日であったりということで、非常にうまくいっているということ、驚きでありました。
It seemed to me that beneath the difference between these two styles,was a very basic difference in assumptions about how to debug software most effectively.
そしてこの背後にあるもの、一体この2つのスタイル何が違ってきているのかな、その水面下にあるものは何かなということを考えたときに、そのソフトウェアのバグ、これを発見するスタイルが非常に違っているということが分かったわけです。
In the traditional style, which I called the cathedral style,The assumption was that bugs are extremely difficult to find and that they require the full-time attention of experts.
伝統的な方式、つまりガラン方式では、バグを見つけるのが非常に難しいということ。常にそのバグを見つけるのに専門的な目を持っていなければいけないということです。
On the other hand, the Linux way of doing things seemed to assume that bugs would reliably be found simply by throwing a lot of people at the problem, maximizing the number of hours that people spent looking at the code and searching for bugs.
ところが一方、Linux ではこれをどうしているかと言いますと、その Linux の方式ではバグを発見する際に、できるだけたくさんの人数をその投入して、そして人月をといいますか人員を投入して、効率的にバグを発見するという推定のもとになっていたわけです。
In fact, Linus Torvalds was behaving as though he believed a rule which I have called Linus's law, which states, given a sufficiently large number of eyeballs, all bugs are shallow.
そしてこれをリーヌスの法則というふうに呼んでおりますけれども、この法則のもとでは、たくさんの人員を投入すればバグが簡単に見つかるよということです。そのバグの問題はそれほど深くはならないということです。
This is a very radical idea because it is a positive scaling law. It says that, that things work better as the system gets larger.
ということで、これはまあラジカルな考え方かなというふうに思います。人員を投入すれば、その問題が瞬時に解決されるよというその規模の点において、まあ肯定的な見方をしているという考え方だと思います。
This is radical because the other scaling laws in software engineering are negative. All of the ones we knew about before said that as the system gets larger, things work less well.
そして、一方、これに対しましてソフトウェアの中で、ソフトウェアエンジニアの中で考えられていたもっとネガティブな考え方というのはシステムが大きくなればなるほどその問題が大きくなるということです。
What seemed to make the difference is peer review. Once I got that far, I realized that this should not have been a strange idea.
この違いは何によるものかと言いますと、ピアレビューによるものだというふうに思います。これおかしいかなと思いましたけれども、まあ、この背後にある違いをなし得ているもの、これはピアレビューであるかなというふうに思います。
Because peer review is also what makes science work. If you are a physicist,You do not get to publish a result as part of the body of knowledge that other physicists will build upon until your experiment, not merely its results, but also its plans, have been checked by physicists who were not part of your original group.
このピアレビューということですけれども、これは全く違う分野、例えばサイエンスの分野にも通じるものではないかなというふうに思います。サイエンスの分野、この物理の分野で、この一人の人が発見するということ、そのプランというものが、他の人のプランというプランの中で、不安の中でまあレビューされるということによりまして、結果だけでなくプロセスも同様で評価するということです。つまりピアレビュー、研究者同士の間でのレビュー、まあ、再評価ということです。
Similarly, in other kinds of engineering, we use peer review to check the plans for things like suspension bridges or hydroelectric dams before they ever get built.
同じようなピアレビューということですけれども、例えば吊り橋であるとか、まあ、ダムを作るといったようなプランの際にも、この工事になる前に、完成になる前にそういったことを使います。
And this works very well. Suspension bridges very seldom fall down andHydroelectric dams very seldom fail.
まあこのピアレビューこういったところでもなかなかうまく作動していて吊り橋壊れることもありませんし、まあダム、この水力のダムですね、これもまあ壊れることもあります。
On the other hand, in software where we do not normally do peer review of code, reliability is terrible.
ところがソフトウェアの世界ではどうかと言いますと、このピアレビューというものは、周りコードをチェックする際に使われておりませんので、その信頼性というのが損なわれるということがあります。
The interesting exception is the software of the internet itself, which has been peer reviewed for 30 years and is extremely reliable.
ところが面白いことに、そのインターネット界のソフトウェアのソフトウェアはどうかと言いますと、そのピアレビューというのがこの30年間なされていなかった、ピアレビューそのものが、インターネットそのものが例外的にですね、なされていなかったということで、そのうまくいっていたと、問題がなかったということです。
So, where we have institutionalized peer review, where we routinely peer review plans and code, in other forms, kinds of engineering,And in software, we have high reliability. Where we do not have peer review, we have very bad reliability. I have come to believe that this is not a coincidence.
というわけで、この PR レビューというのが信頼性と深く関わってきているということです。プランあるいはコード等々、エンジニア等々、ソフトウェアの間で PR レビューがなされないと信頼性が左右される。PR レビューがされると信頼性は上がってくるけれども、されないと下がってくるということ。これは全くの偶然ではないかなというふうに思います。
This is the fundamental case for open source software, that if you want reliable software, then you must do peer review, because that's the only way to get it.
これはまあ基本的にオープンソフトウェアの間でも言えるのではないかなというふうに思います。ソフトウェアの信頼性を上げたいのであれば、この PR レビューをすべきだということです。
But you may wonder, how is it, in fact, that we escape Brooks's law?
ではここでまあこう言いますと、一体全体どうしたらこのブルックスの法則、これを実際上これはまあブルックスの法則を無視できるものかどうか、これと違うものになるのかどうかということを疑問に思われるかもしれません。
And I believe the answer lies in a hidden assumption.
これに対する答えでございますけれども、まあ、これは見えない部分の仮定といいますか、隠れた推定といいますか、そういったところになるかと思います。
Yes. Okay. You haven't repeatedly using the word peer review.
Yes.
But I would appreciate if you give the definition of peer to the audience, because the interpreter does not give the definition of peer, because it's a kind of foreign, it's a kind of foreign definition in Japanese.
Okay. I'll give you the full definition. We'll see if we can condense it a little bit in Japanese. In the peer review process, your plans or your code or your blueprints.Are checked for correctness and for potential problems by experts who are your peers, that is, your equals in the technical field in question.
そうですね。PR レビューということを私どもカタカナで申しておりましたので、そのデフィニッション、どういった定義なのかということを日本語で説明してくださいということでございました。この PR レビューということでございますけれども、まあ、プラン、コード、ブループリントの際にですね、その正当性、正しさを、その何か問題が起こらないかどうかなということを同等の立場の人、まあ、同僚といいますか、そういった専門家の人がチェックするというのを PR レビューというふうに申します。
So a physicist's work is reviewed by other physicists.A biologist's work is viewed by other biologists, reviewed by other biologists, and a software engineer's work must be reviewed by other software engineers.
ですからこの PR レビューという際に同じ世界の同等の人が同じ世界の専門家の人が、まあ、レビューをするということ、まあ、物理学であるとか、いろいろな世界で、そのバイオロジストであればバイオロジスト、ソフトウェアエンジニアであればエンジニア同士でチェックするというのを PR レビューというふうに申します。
It is important that those peers be independent of the original design group for the software so that they will feel free to be critical without political consequences.
でそしてこの際に大事となってまいりますのは、オリジナルのソフトウェアとこの PR レビューをする人が離れていく、独立しているということが背後にそのいろいろな政治的な思惑を含まないということで大事になってきます。
So peer review generally does not work very well within a given corporation. It is better if the person doing the reviewing is on the other side of the world.
ですからその PR レビューがうまくいくかいかないかといったこと、例えばうまくいかない場合は、その同じグループの場合、共同関係にあるような人々同士がレビューをするとあまりうまくいかない。一方、まあ、対峙的な立場にいる人がレビューをするとまあうまくいくということが言えるかと思います。
Does that clarify things?
それでよろしいでしょうか。
And in fact, we find that any time that human beings have to solve the problem of checking creative work when the problems are not well defined and very complex, they over and over again come up with this peer review mechanism as the way to do it. It is not only in software.
でこういったその仲間同士、専門家同士の PR レビューですね、これはソフトウェアだけの世界に限らないということです。何かクリエイティブな仕事をして、そこに問題を見出す、あるいはチェックをするといった場合にですね、ここで何度も何度もお互いの PR レビュー、仲間同士のチェックですね、レビューを重ねるということが重要になってきます。
Before, I was going to try to answer the question of how we get around Brooks's law, why we do not have that N squared problem that would force us to keep our development groups small.
先ほどですね、ブルックスの報告に関して、なぜこれが、これに対してですね、今失礼ブルックスの法則がうまくいかないか、あるいはそれが正しくないかというような答えを申し上げたわけで、だんだんつまり人間が増えるほどプログラムの、成功ですね、成立が遅くなるという法則を適用できないかということでありますが、
The answer, as I said, seems to lie in a hidden assumption. The answer, as I said, seems to lie in a hidden assumption.
でその答えに関してですね、暗黙の仮定、暗黙の仮定に答えがあるというふうに申し上げました。
The hidden assumption in Brooks's law is that every person on a project must communicate with every other person.
でこのブルックスの法則に隠れたそのいわば了解ですね、いわば暗黙の前提としてあるのが、そのプロダクト、プロジェクトに関わった人々がそれぞれ交互に全員とコミュニケーションできるということを前提にしています。
That is mathematically that the communication structure of the project is a complete graph. Boy, I don't know how that'll translate.
で、その、まあ数学的にですね、数値的に計算すれば、その中でのコミュニケーションストラクチャーというものが全くグラフとなるわけで、グラフに沿って、増えていく。完全なグラフというのは何でしょうか。完全なグラフになるわけです。わかりました。言い直します、ですからその数値的に考えればですね、こういったコミュニケーションの構造というものを描くと、各点がすべて他の点とすべて完全に結ばれたグラフが描かれるということです。
In open source projects, the communication structure is not a complete graph. Rather, there is a core group at the center of the project, and there is a halo, an outer groupThat may be hundreds or thousands of people. And the people in the halo do not talk to each other, typically. They only talk to the core.
で、これに対して、オープンソースのコミュニケーションの構造を考えた場合には、こういった完全な、まあ、それぞれの点がつながる形のグラフにはならないということです。つまり、中心となるコアとなるグループがまずあります。でその周囲に、まあ、ハロー型、あるいは周辺型にですね、何百、あるいは何千人というような開発協力者ですね、ディベロッパーが存在することになります。でこのハローのグループにいる人たちは、それぞれお互いにコミュニケーションを取るということは通常ありません。むしろこの中心のグループとコミュニケーションを取っていきます。
This organization holds down both the number of interfaces between different pieces of code and the number of interfaces between different people.
でそうすることによって、コード間のインターフェースの数ですね、それから人間同士のインターフェースの数というものを全体的に減らしていく、減少することができるわけです。
By doing so, it reduces overall complexity to a level that is manageable, even though hundreds or thousands of people may be working on the project.
そうすることによって、プロジェクト全体の複雑さというものが徐々に軽減されてくると、で実際にそのプロジェクトの中に参加している人数は何百人、あるいは何千人と、まあ、いる場合もあるわけですけれども、そういった数にもかかわらず、複雑性が下がるために管理可能となってくるわけです。
Once we understand how to manage such projects effectively, we find that the very large number of testers and debuggers.Is actually an overwhelming advantage.
で実際にこういった形で有効に管理できるということが理解できれば、非常に数多くのテスターが使える、またデバッカーが使えるということで、これは非常に大きなアドバンテージ、利点になります。
This seems to be why Linux works so well.
ですから、この Linux が非常にうまく成功したというのも、そこに、原因があった、理由があったと考えられます。
Now, I think I would like to encourage a round of questions about this.
で、ここで皆さんにですね、ご質問あるかどうか、ちょっと、ぜひ皆さんからの質問をお受けしたいんですけれども。
Yes, you.
あ、すみません。つまり、旧来の開発方式では、その人々のネットワークが二次関数的に伸びていくのに対し、そのオープンソースの場合は、コアとその各その開発者との、その人数が増えると一次関数的に増えるので、それ、その分その複雑さが減るというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
Can't hear. Wait a second. Let me turn this up. Turning the machine on would help.
ちょっとスイッチを入れますね。すみません。
Adding more people does not bring down complexity, but the power of the method is that if you know how to do it properly, you can add people without raising the complexity so much that you flounder, that you lose.
人が増えてもですね、全体の複雑さが決してその下がってくるということではないんですね。しかし、このやり方のパワーとしては、人を増やしても、それほど複雑性を高めずに、より複雑にならずに、全体を進行していけるということです。ですから、失うものが少ない。
There is no way that you can add people and reduce complexity, but at least you can avoid having it stop you.
ですから人間を増やしてですね、しかも複雑性を抑えると、複雑にならないようにするということは、実際にそういった方法はないわけですけれども、少なくとも全体が止まってしまうというような状況は避けられるわけです。
Another question?
他に何かご質問ありませんでしょうか。
デバッグのプロセスっていうのは非常に人海戦術が取りやすいんですけれども、上流工程の方に入っていって、プランニングなんかの部分でそういうものってのは活かせるものなんでしょうか。
For the process of debugging, increased number. Yeah, sorry, increased number of people working together maybe work in advantage, but more upstream planning stage, I think that would make the problem more serious.
That's correct. You cannot necessarily apply this kind of massive numbers of people technique to developing architecture or doing planning.But then you don't need to. An open source project is typically founded and run by a small group of people who are competent architects and planners. And then they then attract people to them to assist the project. The architects and planners become the core group, and the people they attract to be interested and to help become the outer group or halo.
おっしゃる通りでですね、この今言った方法をですね、すべての方法に当てはめると、すべてのステージに当てはめるということではないんですね。で、実際にアーキテクチャあるいはプランニングの段階になってくると、そういうふうに人海戦術、人を増やすということになると、問題がかえってややこしくなるということもあります。で、オープンソースでは実際にそういったことをやる必要もないわけです。で、大抵の場合には一番最初、その少数のグループの人が、あるそのソフトウェア の, その中心部分を最初に確立していくと、でその後で他の人たちに対してアシストを求めると、一緒に来てアシストしてくれというような形になるわけです。ですから、このアーキテクチャ、あるいはプランナーがコアの部分になって、それからそのプロジェクトに興味のある人が、そのアウター、外の部分でこのプロジェクトを助けると、支援するということになります。
I do not, however, want to leave you with the idea that this method is only good for debugging.Because, in fact, that large number of people also may generate insights that will persuade you to look at your project in a new way.
でただですね、ここで申し上げたいのは、じゃあこういった考え方がデバッキングだけにうまく成功するのかというと、そういうふうに皆さんには、ここで感じてほしくないわけで、実際にはいろんな人が増えていくということによって、一般的にですね、こういった人たちから の, そのいろんな考え方がこちらの方に戻ってくるわけです。でそうすることによって、プロジェクト全体にもう一度新しい方向、新しい見方ができるというような、その中心のグループの人たちの見方としてですね、新しい見方ができるようになってくるわけです。
The advantage of having many co-developers is notsimply that they can put a lot of effort into assisting, but also that many developers will have many different viewpoints, and those viewpoints may be sufficiently different from that of the core group to help creativity to happen.
これだけ人を増やすと、つまりコードディベロッパーの数が増えていくということは、単にアシストするということに対して彼らの努力が得られるということだけではないということです。つまりそれだけの人数がいるということは、それぞれいろんな見方をしているわけ で、こういった見方の違いというのが、例えばコアグループの人とは全く違う見方、あるいは逆にそのコアグループの人が今後ですね、もっとクリエイティブに、そのプログラムを組んでいけると、あるいは考えていけるというようなことができるほど、十分にですね、いろんな人たちのアイデアが入ってくるということです。
In my paper, I tell a story about how on one project of mine, an outside developer caused me to look at the problem in a new way that resulted in the design becoming drastically better.
で実際に私 の, そのペーパー論文の方でもそういった話を一つ書いているんですけども、一つのプロジェクトに対してですね、いろんな外側にいるディベロッパーの人が問題に対しての新しい見方というものを、新しい見方というものを与えてくれると、それによってデザイン、プログラムのデザインそのものがもう劇的にいいものになってくるということです。
I suggest you go read that account.
ですからその点に関してもですね、もう一度このガラントバザールですね、この論文を読んでいただくといいかと思います。
Any other questions?
I can take one more.
But only if the core developers have overview of the whole project, isn't it a risk that one day the developer like have a car accident or so, andThe overview is lost and the code won't be maintained anymore?
Yes, but closed source projects have exactly the same risk. So you lose either way.
もう一回日本語で質問を繰り返させていただきます。つまりこのコアデベロッパーだけが全体像を把握しているならば、このある日例えば事故によりこの中心的な開発者が失われた場合のリスクはどういうものでしょうかっていう質問でした。
ありがとうございます。答えとしては確かにオープンソースの場合にもそういったことはあるということです。
Now, I am not quite sure what I should talk about yet, next. I can talk about ways to...successfully convey the open source idea to people in the mainstream and in the business world, or I can talk about economics and business models, or I can stand up here and tell jokes.
次にですね、何をお話ししようかなと思っているんですけれども、一つの話題としては、メインストリームにいる人たち、あるいはビジネス業界の人たちに対して、このオープンソースのアイデア、どのようにうまく納得させていくかと、広めていくかということ、でもう一つは、エコノミックのあるいはビジネスモデルに関してですね、そういったお話も可能ですし、あるいはここに立って冗談だけ言って終わるということもできるんですけれども。
But the jokes probably would not translate very well. So we should probably choose one of the other two.
冗談を言ってもうまく通訳してもらえないと思いますので、最初に言った2つのどちらかの話をしたいと思いますけれども。
So let me see a show of hands. How many people are more interested in advocacy and how to educate people to be more interested in open source?
ちょっと挙手していただけますか。これからオープンソースをどういうふうにこれから広めていくか、啓蒙していくかという方法について興味のある人、そっちの話を聞きたいという人、ちょっと手を挙げていただけますか。
Okay. And how many people are more interested in business models and economics?
じゃあそのエコノミクスの点から見たビジネスモデルの方の話を聞きたいと、そちらの方が面白そうだと思われる方、ちょっと手を挙げていただけますか。
Wow, that looks like about 50-50.
どうも半々みたいですね。
So, I'm going to flip a coin.
じゃあここでちょっとコインを投げてみたいと思います。
Okay, this is an American quarter.
これアメリカのお金ですけど。
Heads, business models, tails, advocacy tactics.
今表と裏で決めてやってます。
Heads, it's business models.
じゃあビジネスモデル、表が出ましたので。
Well, it sounds like more people understand English than I thought here.
私思ったより皆さん英語よくわかるようですよね。
Okay, where to start? Well, the big question on everybody's mind is, how do you make money at this?
で、これはもう皆さん全員そうだと思うんですけども、一番大きな問題としては、これを使ってどうお金を稼いでいくかということです。
In order to answer this question, we must begin by realizing that many of our ideas about how software economics actually works are wrong.
で、この答え、質問に対して答えていくためにはですね、実際ソフトウェアのその経済の中で、いかにいろんな多くのアイデアをですね、うまく使っていくかと。
In particular, people usually make two assumptions about the software industry, which together I call the manufacturing model of software.
で、このソフトウェアの業界の中で2つの考え方があるんですけども、まあ、合わせてですね、マニファクチャリングアイデアというふうに呼んでますけども。
In order to explain this model,I must first distinguish between the use value and the sale value of software.
じゃあこのモデルを説明する際にですね、その2つの側、使う側と売る側の価値、どんなものかということを考えてみたいと思います。
The use value of software is the economic value of the things that you can do when you have the software that you cannot do when you don't have it.
でこの使う側のソフトウェアの価値というものは、利点というものはどういったものかといいますと、経済的に見てみますと、そのソフトウェアを持っているか持っていないか、それによって、まあ、どういった利便性、どういったか価値が生まれてくるかなということから考えられると思います。
For example, if I have an accounting package, I can run my business more efficiently than if I do not, and that efficiency has an economic value in greater profits.
例えばですね、私なんかビジネスを経営をしているとします。そしてそのアカウンティング、会計のパッケージを持っていたとしますと、それまあ効率的にいろいろなことがうまくいくということで、ここで経済的な価値が生まれてくるかなということです。
That accounting package also has sale value. I may be able to sell it to someone else for money because they want the use value of that software.
この同じようなアカウンティングパッケージ、まあ、セールバリューにもつながるわけですので、誰か欲しいなという人に言うわけで、ここでまた使う側の価値が生まれてくるということです。
Now, here are the two delusions of software economics. The first one, most people believe, unless they think about it, that most programmer hours, most software development is funded by sale value.
ここでまあソフトウェアの中でですね、2つこうまあ誤った考えといいますか、そういった誤解が生まれてくるということがあります。まず第一にですね、ほとんどの人はこう考えるわけですね。そのソフトウェアの価値というのはですね、そのセールと売る側ということでまあ生まれてくるんじゃないかなということに考えるわけです。これがまず第一点。
Now I want to see another show of hands. How many people here are paid or have been paid to write software? Let's see a show of hands.
はちょっと挙手していただきたいんですけれども、そういったソフトウェアを書いていることで、何かそのお金、金銭的なものを見返りいただいている、ちょっと手を挙げていただけますか。
Okay. I see a fair number of hands going up. Okay. Now, for how many of you did your salary depend on the thought that that software would be sold?
じゃあそのソフトウェア、その売れた数によってですね、そのサラリーがこう変わってくるというようなことをお考えの方、変わったかなというふうにお考えの方。
Raise your hands if that is true.
挙手してください。
And no hands go up.
まあ、誰も上げられないようですね。
And, this is not unusual. This is not an unusual response from an audience.
まあ、こういったレスポンス、こういった観衆からの反応というのはそんなに珍しいことじゃないです。
If you look at the programming jobs listed in a newspaper,
新聞に載っている、まあ、プログラミングという、まあ、職種、その仕事を見てみてください。
And you classify them by whether they are, the salaries are coming from use value or from sale value.
そしてその新聞に載っている広告を見てですね、そのサラリーがですね、その使われる価値で生まれるか、それともセール、売る価値で、によって関わってくるかということで分けてみましょう。
You will find that 19 out of 20 programming jobs are use value only. That is, the software is for the internal use of the employer rather than for sale.
そしてですね、そうしますと大体20のうち19がですね、そのユースバリューを使う側というだけで、見て、焦点を当てているということが分かると思います。つまりですね、ソフトウェア、その売るということではなくて、その中にいらっしゃるその雇用者のためというふうに考えられているユースバリューというところが20のうち
19。So sale value, far from being the most important thing in funding programming jobs, is 5% or less of the total.
そして一方ですね、そのユーズではなくセールと売る側ということで、そのプログラミングの仕事にですね、そのただ金銭的な関わりがあるそのセールということになりますと、その数 5% 以下かなというふうに思います。
The second illusion about software is that software prices have the, this is going to be hard to translate. The second illusion is that softwareis like a manufactured good, that is, its natural price is related to its use value or to the cost to build a functional equivalent starting from nothing.
その2つ目 の, その幻想といいますか、ソフトウェアに関します幻想というのはですね、例えばこのものを作るということと関係に例えられるのではないかなというふうに思います。その価値、その値段がですね、そのユーズバルに関係するのか、それともですね、それと同等の機能を持ったものを作る際のコスト、それを作るためのコストに関係あるのかなというところです。
It is easy to demonstrate that this is not true.
これはそうじゃないということを簡単にお示しできます。
We need only consider the behavior of software buyers with respect to programs that have been discontinued by the producing company.
そのソフトウェアを買う方の行動を見てみますと、そのプログラムがですね、その作る製造者がその製造を中止したというところで、そのプログラムを買おうかなというような行動になるのかなというふうに考えられるかと思います。
Let us say, for example, that you go to a software store on Monday and you see a package called Kyoto Sangyo Office Suite that sells for 300,000 yen.
ちょっとここですね、まあ、考えてみてください。頭の中ですね、月曜日にですね、ソフトウェアの、まあ、売ってるお店屋さんにいてですね、例えばですね、京都産業大学なんとかかんとかというようなものをパッケージをですね、30万。
On Tuesday,
売っているとしましょう。
On Tuesday, the manufacturer of Kyoto Sangyo Office Suite discontinues the product.
そしてところが火曜日に行ってみると、その京都産業大学オフィスツイートというのが、まあ、製造中止になってしまったと。
On Wednesday, you go back to the software store and find it in the remainder bin for 1,000 yen.
そしてですね、火曜日などまた水曜日にその同じお店に行って、その同じものがですね、まあ、値段が下がってしまって1000円ぐらいになってしまう。
In general, when a product is discontinued, when a software product is discontinued, its price immediately crashes.
まあ、一般的にですね、そのソフトウェアに関しまして、製造が中止になるとか、値段が、価格が、まあ、破壊的に、まあ、落ち込んでしまうということが一般的に言います。
And this is very interesting because it has the same use value after it's discontinued as it did before. It can still do all the things it did before the vendor dropped it.
ところが面白いことにですね、そのベンダーがその中止するや否や中止以下にかかわらず、そのユースバリューという面から見てみますと、その前後関わりなく同じであるということです。
But the price crash reveals that the software store knows something the vendor does not.
ところがですね、同じ製品がですね、値段が下がってしまうと、ソフトウェアの値段が下がってしまうということ、これはベンダーには関わりないということです。
And that is...that the maximum price that consumers will pay for software is not its use value, but the expected future value of service from the software vendor.
ということですね、この価格が最高値になるということ、これはユースバリューではないということですね。このソフトウェアが使われることによって、将来どんなぐらいの価値が期待できるかなということでもって、この価格が出てくると、ベンダーの側からはこの期待値でもって、この価格が決まるということです。
When that expected future value goes to zero, consumers will no longer pay real money for the software, in spite of the fact that its use value has not changed.
ということですね、消費者の側から見てみますとですね、同じユースバリューというのは変わってなくても、その期待値、将来的な期待値がゼロになってしまうと、その消費者の側ではユースバリューが同じであるにもかかわらず、お金を払わないと、ソフトウェアの価値がないということになります。
What this tells us is that the software industry is a service industry traveling under the unfounded delusion that is the manufacturing industry.
ということはですね、ソフトウェアインダストリー、ソフトウェア業界というのは全くもってサービス業界であるということですね。そしてその製造業界で、にあるように、まだその解明されていないその幻想の中にあるというのではなく、全くもってソフトウェア産業、サービス産業ということが言えるかと思います。
And this is very interesting because if the real value in software is in the attached service, then there's no point in having secret bits.
ところが面白いことにですね、このソフトウェアの本当の価値というのはですね、その一体どんなサービスが付加されているかというところに鍵があるわけですね。
Going to open source only changes sale value. It does not change use value. So if use value is sufficient and if service is the important thing, then yes, you can make money on open source.
そしてオープンソースの中にではですね、そのセールスという面から見た価値というのは変わらないわけであります。ですから、そのユーズバリューという面で満足していれば、そのサービスが満足していれば、それでまあお金が返ってくるかな、見返りがあるかなということが言えるわけです。
Now we will turn away from theory and look at actual business models that enable you to do this.
ではまあ論理的なものはこれぐらいにいたしまして、実際的なビジネスの面でのお話に移ってみたいと思います。
And I've identified eight business models because it's hard for me to say a lot of words in this format. I'll only talk about six of them because two don't actually make money, they just fund development. So I'll only talk about six.
ですからこの私その中でですね、ビジネスの話、ビジネスモデルですけれども、8のうち6というところに焦点を当てていきたいと思います。つまりその8のうちの残りの2はですね、その開発にお金をくれたと、大専務に援助をくれたというわけで、それで終わってしまっておりますね。8のうち6とのビジネスモデルに焦点を当てていきたいと思います。
The first model I call market positioner loss leader.
まず初めのモデルでございますけれども、私これをマーケットポジショナーロスリーダー、ロスリーダー目玉といいますか、そういったふうに呼びたいと思います。
In this model, you use open source software to create a market for closed source software, which is where you make your real money.
そしてこのモデルはですね、オープンソフトは、そのクローズドの形のソフトのマーケットの中で、何かを生み出していくということです。
For example, Netscape Communications Incorporated opened the source to its browser in order to maintain a market for its closed server software, which is where it made its real money.
例えばですね、Netscape という会社はですね、そのブラウザに対してソフトウェアをオープンにしたというわけで、今までクローズドであった市場にそのサービスを維持しようというふうにしたわけです。それでもって、まあ、金銭的な、まあ、潤いがあった、見返りがあったということです。
The second model I call widget frosting. This one is for hardware manufacturers.
そして第2番目ですけれども、ウィジェットフォスタリング、まあ、標準規格品に企画品とでも言いましょうか、そういうふうにしましょうよということです。これは、まあ、製造業者の側にとっては難しいモデルかなというふうに思います。
If you are a hardware manufacturer, then what you know how to do and where you make your money is in making widgets. That's a slang English word. We'll say gadgets. It's almost the same.
もし皆様方がですね、そのハードウェアの製造業者であればですね、そのお金を儲けるためにどんなことをしたらいいかなと言いますと、ウィジェットあるいはガジェット、まあ、俗語なんですけれども、標準規格品とでも申しましょうか、あまり、まあ、ガラクタでもとでも申しましょうか、そういったようなハードを売るためにソフトをつければいいかなというふうに思います。
The market being what it is, nobody wants to buy a naked gadget.
まあ、でも今の市場のままですではですね、誰もそんなガジェットを作ろうかなと、それでお金を儲けようかなというふうに思う人はいないと思います。
Generally, you have to wrap software around it in order to sell it.
まあ一般的に申しまして、それにソフトウェアをつけないと売れないかなというふうに思います。
The software may be anything from a driver for a networking card up to an entire operating system for a big machine.
まあ、ソフトウェアと申しますのはドライバーからいろいろなものまで、まあ、OS 全体といったようなものまで含まれるかなと思います。
The key point in this situation is that you do not make money directly on the software. It simply enables sales of the hardware, which is where the money is.
まあ、ここで大事となってくるのは、このソフトウェアだけからお金を儲けるというのではなく、そのハードウェアをつけると、ハードにソフトをつけるということで、お金をまあ売るかなということです。商売になるかなということです。
When that is true, it makes sense to open the software because that makes your market grow faster.
まあそうであるならば、オープンソフトはその市場を大きくさせるということで、急速に伸ばすということで、まあ理にかなうわけです。
It also encourages potential customers to invest time in the software and by doing so become involved with and loyal to your product.
そしてそういったことが本当であるならば、その、まあ、顧客にお客様になるような可能性を秘めた潜在的な人々でにもこのソフトウェアに時間を投じていただいて、そしてそうすることによって、まあ、その皆様方のソフトウェアの中に取り込むといいますか、そういったことにつながる、取り込むことによって、その皆様方の方にも利点があるというわけです。
It is because of this logic that AppleReleased its Mac OS X operating system, also called Darwin, as open source, in order to build the market for its server machines.
こういう論理のもとにですね、Apple 社で Mac OS X、Darwin というのでしょうか、というものを売り出した、Darwin という OS を売り出して、そして市場を開拓すると、その Apple の機械にソフトを、こういったソフトをつけることによって市場を開発するということになったわけです。
The third model is give away the razor, sell razor blades.
第3のモデルというのはですね、カミソリですか？レーザー。カミソリ、レーザー、カミソリのモデルと言いました。
In this model, you use open source to create a market not forother software, but for services associated with the open source.
この第3のモデルはですね、そのこのオープンソフトによって市場を開拓するわけですけれども、他のソフトウェアではなく、この OS についたサービスについての市場を開拓するということです。
This is what Linux distributors do.
これがまあ Linux のディストリビューターがしているということです。
What they are actually selling is the service of integrating and supporting a working distribution, not the bits themselves.
そして実際彼らが何を売っているかということを、そのサービスを全く持って売っているということです。その商品そのものではなく、それに取り巻くサービス、それをどうやって統合して整備していったらいいかという、そのサービスを売っているということです。
The fourth model is accessorizing. In this model, you sell goods or services that are not really related to the software at all, but will sell to the same people.
まあ、第4のモデルですけれども、アクセサリー付属品をつけるといったようなものでしょうか、ソフトに関連したまあ商品やサービスではない、関連のないもの、付属品を売るというモデル。
These goods may range from T-shirts and mugs all the way up to professionally edited and produced documentation.
まあ、このアクセサリー付属品ですけれども、いろいろなものがあるかと思います。T シャツ、バッグ、あるいはその専門家仕様のいろいろな書類等々。
How many of you have books by O'Reilly Associates?
O'Reilly Associates の book, 本を持っていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか?
Yes, many of you I see. They are my favorite example of an accessorizing company.
まあこれ、たくさんいらっしゃるようですね。私これがまあアクセサリーつけるというようなことのいい例だと思いますけど、私これ好きなんですけれども。
These are the four models for which I have real world examples.
これがまあ本当の、まあ、現実にどんなモデルがあるかなというような4つの形のモデルです。
There are two others which have not been executed yet, but which I believe would work.
その他にも2つモデルがあるんですけど、私これはあまりうまくいかないんじゃないかなというふうに、まあ、実行されていないものがあるんですけれども。
One is give away the software, sell the brand.
一つの例はですね、そのブランドによって、そのソフトウェアを売るということをやめるということです。
In this model, you give away software that has to do with networking or communications or some kind of common infrastructure.
このモデルはですね、まあ、まだ共通のインフラを持ったコミュニケーション等々、ネットワーキング等々に必要なソフトウェアを売るということですけれども。
And what you sell is a brand which guarantees that any two people using a branded version of the software will be able to communicate or interoperate.
この中で何が売られているかというと、あるブランドで売っているわけですね。そのブランドによって保証されるもの、同じブランドのソフトウェアを持った人々がインターフェース、コミュニケーションできるということを保証するということです。
This, for example, is how Sun could be handling Java and Genie.
これが、まあ、例えば Java、Sun のですね、Java とか GE といったようなモデル、Java と GE といったようなモデルだと思います。
Unfortunately, they're not that smart yet.
これは、まあ、あまりうまく作動しなかった、そんなそれほど賢くないよということです。
The second speculative model is give away the software, sell the content.
で、2番目ですけれども、ソフトウェアのコンテンツのためにソフト。
And a good example of this might be a stock ticker service.
スタックティトラサービスというのが一つの例なんですけども、その内容のためにソフトウェアを諦めるという方法です。
With a client that you put on your computer in order to reach the service.
サービスに到達するためにですね、コンピューターにクライアントを載せるということになります。
The real value in this service is not the client software, it's the information.
でこの場合の価値というのは、そのクライアントのソフトウェアではなくて、情報に価値が置かれます。
Therefore, it would make sense to open source the client in order to grow the market of people who would potentially want to get at your information and be able to.
ですから、実際にそういう情報を欲しいという人に対してですね、OS、失礼、オープンソフト、オープンソースのクライアントというのが市場を伸ばすことができるわけです。
All of these models have in common the idea that you give up on sale value, at least directly, and instead find your value in secondary markets.
で、この場合の共通していることは、とりあえずは販売価値というものを諦めてですね、セカンダリーマーケット、二次的な市場に注目していくということになります。
What is novel in the last couple of years is that we now have hard evidence that this is an effective strategy.
で、ここ数年の、まあ、進展状況ですね、状況を見ますと、こういった戦略、ストラテジーというのが非常に、有効に作用するということ、そのはっきりとしたデータが、証拠が出てきています。
And anyone who doubts this should talk to Red Hat or perhaps Pacific High Tech.
で、パシフィックハイテック、あるいはレッドハットですね。いいですか。もし今言ったことにですね、疑いを持つ人はこういったところに話を聞いてみればいいと思います。
All right, now let's have a round of questions about business models.
じゃあこのビジネスモデルに関してですね、じゃあまた皆さんの質問を受けしたいと思いますが。
Questions, criticisms, things that need to be
developed? 質問でも構わないですよ。質問でも。
Over here. Do you feel it's necessary to have it be open source to be successful? An example I'd like to use would be America Online's Instant Messenger, something I do use, and I know there's a lot of people out there who use it. The software is free, however, it's not open source. And the business model is that they place advertisements on my screen when I'm using Instant Messenger.
Well, there are ways to be successful without going open. The question is whether you want to have reliability or not. If you care about reliability and your customers care about reliability, then you will experience market pressure to go open.
AOL というようなオープンソースで確かに今のような形なんですけども、AOL がですね、ユーザーに対してメッセンジャーですか、
そ
ういうような単位を出してますけども、これはソフトウェアはフリーなんですけども、無料なんですけども、オープンされていないと、公開されていないということですね。で、そういった場合に重要なのは、その成功するかどうかじゃなくて、そのソフトウェアの信頼性そのものにあるということです。
But certainly, as long as there are customers willing to tolerate bad, unreliable software, there will still be a market for closed source.
ただ、消費者、買う側がですね、こういったその非常にひどい、あるいは信頼性の劣るソフトウェアに我慢するということであれば、そういった状況が続く限り、クローズと閉鎖された市場に、閉鎖された状況でのですね、市場というものにも生存の余地はあるということになります。
And I'm not saying necessarily that all software needs to be open. Sometimes the cost of failure is acceptably low and closed source is rational.
で、私が言っていることはですね、必ずしもすべてのソフトウェアに関してすべてオープンせよと、公開せよということではないわけです。で、場合によってはコスト的に考えて十分に合わないということであれば、クローズドの状態でやっても構わないこともあるわけです。
No one is likely to lose a life or even $1 million if an AOL client crashes.
で、例えばですね、そのソフトウェアがクラッシュしてですね、そのために自分の人生を棒に振るとか、あるいは何百万ドルものお金を不意にするといったようなことはやりたくないわけです。
So closed source is not optimum, but it's okay in that situation.
ですからそういった状況においては、クローズドソースというのは最適とは言えないとしても、それなりにそこそこ構わないということになります。
Other questions? Was that a responsive answer?
ということで、お答えになってますか?
A little bit confused by your comments about closed source being unreliable or...not as valuable in that 20-year business models, and I don't remember which number it seems to be, that the idea is to give away open source to create a market for closed source.
Right.
So the closed source that you are going to end up selling is what you're saying now is unreliable or not of as high quality as open source would be.
That's correct. Nevertheless, even though that's true, it may be the case that the cost of having the closed source fail is low enough that it's an acceptable trade-off.
Okay, fair enough. Thank you.
Other questions?
Oh, すいません。
Over here.
マイクもらってますんで。
そうです。先ほどの質問の方ですけれども、ということはおっしゃっていることでちょっと混乱してしまったんですけれども、そのクローズドソースというの信頼性がない、あるいは価値がないというようなことになってしまうのかなということで、例えばそのオープンソフトをですね、今まで閉ざされていた市場に、まあ、ソフトを売るということで、その例えば信頼性がない、あるいは品質にないものを売るというのがオープンソースなのか何かな、ちょっと混乱してしまったんですが、というのが会場のご質問でした。
答えとしてはですね、コストがそれだけ低く抑えられればですね、クローズドでやった場合でもそれなりのトレードオフの見返りはあるということになります。
Okay. I think there was another question waiting over here.
また別のところからご質問があったように思うんですが、どなたか手を挙げてられますか。
すいません。実はライセンスの件で GPL、グニュー、ジェネラルパブリックライセンスの件ことなんですが、これはレイモンドさんにご意見をお聞かせ願えるでしょうか。
Just can I ask a question about the licensing of GPL like a GNU or GNU?
Ask away.
Ask your comment.
実はですね、企業がLinux のような GPL のライセンスの下で配布されるソフトウェアに対して、いわゆるカーネルに対してかなりこうスタティックに組み込まれるようなソフトウェアを販売しようとした場合、それは訴えられるように思うんですが、本当でしょうか。
So the question is that Linux distributed its software under GPL licenses, but if the companies or corporations try to that program into its kernel, the kernel of their product, and try to sell them to the public, is there any risk of lawsuits between or among these?
Yes. That is, if you take GPL code and incorporate it into a piece of code which you do not publish the source for, then yes, you're at risk of a lawsuit. And the proper response is, don't do that.
そうですね。ですから GPL のコードを自分のプログラム、コードの方に取り込んでですね、それをオープンソースしないと、つまり、ごめんなさい、そのソースをオープンしないと、公開しないということであれば、訴訟に巻き込まれるリスクというのはあります。ですから、まあ、そういったことはするなというふうに申し上げることになりますけども。
However, you can certainly use GPL code to run your web servers and run your applications and even develop your own proprietary code.Without having that problem.
ただですね、GP コードをですね、ウェブサーバーとかアプリケーションを走らせるために使って、その自分独自のプロプライタリーなコードを持つということ、これはそういった訴訟の問題を避けて通ることも可能です。
GPL only restricts what you can do if you are writing software which is a derived work of the GPL software.
GPL ソフトウェアのドライブワークをするソフトウェアに限って GPL というのは制限しているわけです。
For most commercial users of software, this is never a problem.
ですから、ほとんどの商用で使っているユーザーにとってはこれは問題とならないということになります。
Does that answer your question?
ということで答えになります。
すみません。ドライブワークというかおっしゃったのはどういう意味でしょう？
You say driver?
GPL の、はい、GPL のそのもの自身を例えばちょっとだけ改変して使ったのは GPL のドライブと要するに GPL に起因するソフトウェアという意味で今を、レモンさんおっしゃったんで要するに GPL のコードをちょっとでもコピーしてそうでないライセンスの条件をくっつけて配布したらそれを訴えられますけども彼が言ってるのはその GPL のコードを使って例えばウェブのサービスをするとかあるいは GPL のコードを使って商品を売るとかそういったことは何の問題もないで大抵の商用ユーザーにとってそういったことはそういったことや大抵の商用ユーザーにとってはその GPL のサービス GPL のコードを使ってサービスを行うあるいは 例えば GPL のプロダクト、例えば GNUCC っていうのは、GNU コンパイラーですか、コンパイラーの出したものは、それはプロダクトであって、リライズワークではないわけですよ、こういうところの。あ、そういった使い方をするのには OK だということです。
ありがとう、ケンジさん。
まあ、わかりましたが、これ以上やめます。ありがとうございました。
Okay, thank you very much. I thought, okay.
Okay, how much time do I have left?
あとどのくらい時間があるでしょうか
？45 minutes. Good. It looks like I'll get to talk about advocacy tactics after all.
じゃあこれからどうやってこれを進めていくかと、広げていくかということについてお話しする時間もありそうですね。
The other side of the coin is now flipped.
つまり、コインの反対側の話になりますけども。
Excuse me.
Yes?
I have more questions.
Good. More questions. I like questions.
質問ですか？質問好きなんで、どうぞ。
通訳お願いします。
はい。頑張ります。
What was that?
Yes, it is. I said I'd try.
二つあるんですけれども、一つは、先ほどの人とちょっとかなりダブっちゃったんですけれども、リチャード・ストールマンが、ソフトウェアは、早々、公開するものであり、ソースを、カスタマイズすることによってソフトウェア技術者は、お金を得るんだと言っていると思うんですけれども、それとこの6つのモデルとの関連について、ちょっと考えるところがあれば教えていただきたいなと思うんですけども。
Actually, I have two questions. The first one may be a little bit overlapped with the previous questions, but Richard Stallman said core source should be opened, and then when you customize this source, then you can make products, you can make money by customizing the open source.
Mm-hmm.
And then how do you relate this thought with the six models you just mentioned?
He's talking about a particular example of model number three, give away the razor, sell razor blades. That is, sell services associated with the software. In this case, the service of customizing it.
これはですね、先ほど言ったモデルの3番目のモデルになってくるわけです。モデル3ですね、3番目のモデルの例に関わってくる、そのことを言っていることになります。つまり、サービスを売るためにソフトウェアを提供するということですね。で、この場合のサービスというのが何かというと、カスタマイズするということです。
And what is the second question?
じゃあ、2番目の質問は何でしょうか。
Second question is, could you sign for...Me?
Find me afterwards.
2番目の質問はですね、サインしていただけますかということで、後で、話の後でということです。
Find me at the party. The 宴会。
宴会の後で。
any other questions?
他に質問ありませんか
okay.
じゃあ。
I'd rather say it in Japanese than English so that people in the audience will not misunderstand me.
Fine.
誤解のないように日本語で両方と言いたいと思います。まず、オープンソースということで、まあ、中身をオープンにするわけですけれども、これがセキュリティの問題とどう関係あるのかということを、
I think I understand this Japanese.
知りたい。
日本語わかりますか？今聞いて。
セキュリティの考え方としては2つあって、オープンにした方がより安全になる。あるいは情報は広めない方がいいって2つの考え方があるんですけれども、この件に関してどういう、オープンソースの運動としてはどういう態度を取るのかということを聞きたいです。Okay, I'd like to ask a real question in English.
Okay.
There are two types of people. Some people say, if you want to keep the thing secure, you gotta, disclose all the details and make it open, real open. Like, those in the bug drop mailing list. But the other people are, thinking that the keeping things very close and tight, like putting a hardware in hard disk in a safe or something like that. And they're too tight. These two approaches do not share anything with each other. And which should be better from the open source content, open source movement's point of view? Thank you.
Actually, I don't think that's the right question to ask. The right question to ask is, which is better from the user's point of view? We exist to serve the users.
その場合にやっぱりユーザーの観点から見たときにどちらがいいかというように考える質問をすべきだと思います。
If open source is better, it's better because it leads to better results for the users, not because it's some kind of autonomous good in itself.
ですからオープンソースがもしいいということであればオープンソースそのものが何か自律的にいいとそれ自体がいいということではなくてユーザーに対していいということになるかと思います。
So, making that small correction,I will say that anybody still crazy enough to think that closing your source makes it more secure should go talk to a cryptographer. Somebody translate that?
皆さん、じゃあ私訳しますかね。皆さん、暗号、皆さん、ソースコードをより公開しないことによって物事が安全になるということを少なくとも暗号学の点において成り立つとお思いでしょうか。
Cryptographers who are really professional serious paranoids learned years ago that you cannot trust a cryptographic algorithm that is not open.
何年も前に暗号技術の人たちのほとんどというのは、本当にオープンでない暗号技術というのは安全でないということを学びました。
What they discovered is that when a cryptographic algorithm is closed,That means that only the bad guys get to see the bugs.
彼らが発見したのは、暗号技術というのがもしクローズな状態である場合、本当に悪い奴らしかそのクローズな部分のバグを見つけられないということが分かったからです。
All of the most secure systems that exist for cryptography and computer security are secure because they have been extensively peer-reviewed.The good guys have seen the bugs and fixed them.
なぜ非常に高度な暗号技術のアルゴリズム、あるいはそういったものが安全かというと、それは大変、綿密な、先ほど申し上げたピアレビューというのが行われており、大変良い人たちがそういったものをレビューしているから、もうすでにバグが取れていたりするわけです。
Security is like other kinds of reliability.
安全、セキュリティというのは信頼性の、もう一つの側面でもあります。
Because that is true, the general reliability case for open source also applies to security.
この考え方は正しいわけですから、リライアビリティに、失礼しました。信頼性に関する考え方というのはセキュリティにも当てはまると思います。Should I terminate my translation? I'm getting a little tired.
I got it. Hand it back to the official interpreters.Okay. Any more questions? There we go. There's one.
ですね、端的に言って、ネットスキープ社が、オープンソースということに移行して、彼らは成功したと言えるのでしょうか？
Oh, this sounds like a good one.
個人的にはですね、オープンソースに移行したこと自体は非常に良い考えだったのではないかと思うんですが、彼らは、ネットスケープバージョン5からオープンソースに移行するという、致命的な欠陥を犯してしまったのではないかと思っているんですが、レイモンドさんはどういうご意見をお持ちでしょうか。
Just, simply saying, or simply questioning, do you think that the Netscape'sShift to open source is successful eventually. Personally, I think shifting or adapting open source idea may be good for them, but they started taking this kind of strategy from Netscape version 5. I think that made the problem very serious and rather fatal to them. And how do you think of this?
Netscape made some management mistakes and had some technical problems, which have prevented the Mozilla development from being as successful as perhaps it should have been. But
ネットスケープはですね、管理マネジメントの部分あるいはそのタクティス戦術面で問題があったと。でそれによってこの成功をオープンソースすることでのプロジェクトプログラムの開発の成功を妨げてしまったと思います。ただ、
But overall, it has been successful. The objective of releasing the Mozilla source code was to prevent Microsoft from gaining a monopoly on the browser market. And in that, they have succeeded, even though they have yet to release a product.
で全体的に考えればですね、そのことは成功だったと思います。というのが、目的、一つその文字がをリリースする目的というのがですね、マイクロソフトの、ブラウザーにおけるその独占、モノポリというものを、阻止することにあったわけで、そういった意味から言えばですね、まだリリースですか、されて、リリースに関して問題ありますけども、サクセス、成功したと思います。
If you wish to pursue this point further,Read the interview with Kenji Rikitake in which we addressed this very point.
もしもっとこの点についてお知りになりたいのでしたらですね、インタビューがございます。ユキタケケンジさんとのインタビューをご覧いただければもっとわかるんじゃないかなというふうに思いますけれども。
ありがとうございます。
Thank you very much.
More questions?
私はもうちょっとスティーブ・ジョブスに興味がありまして、ダーウィン。
Well, I think I understand this Japanese too.
The question refers to Steve Jobs.
Yes. Keep going.
それでダーウィンがですね、そのオープンソースにしたという意味がですね、どういうことなのか、ちょっと理解。しかねてます。ただ目立ちたいだけなのか、それで iMac がこうもうちょっと売れるというふうにも思えないし、何か、お考えですとか知ってらっしゃることがあれば教えていただければと思います。
I'd like to know the reason or the background behind the fact that the Darwin started to be open soft, started to be used the open soft ideas, open source ideas.Because they want to be visible or that they want to be conspicuous, they want to increase their sales. Could you give me some idea?
I don't know. I can't read Steve Jobs' mind.
私ちょっと彼の心の中が読めないのでどうなのかなちょっとわからないです。
if you want me to guess, I'd say from the conversations that I had with the Apple people that all of those things are true.
まあ、私そのまあゲス、まあ、私の推量にとどまるんですけども、アップル社の人々と何だかお話しする機会がありまして、その中からの感じですと、まあ、全てじゃないかな、今おっしゃったこと、両方ともいるんじゃないかなと思います。
Most actions have more than one cause.
まあ、ほとんどの行動というのは大抵一つではなくて、いろいろな要因から出てきますから。
Next question. Thank you.
他に。
ですね、オープンソース的なその発想ができる他のモデルっていうのはどういうモデルというか産業というか部分はどういうのがあるのかなっていうのが質問なんですよ。先ほど研究みたいなのもやっぱりオープンソース的な発想であれば実はうまくいくんだっていうことをお聞きしましたけども、例えばオープンディレクトリみたいにコンテンツを作るようなこともオープン化すればどう良くなるのかなっていうようなことをとか、どういう部分がその共用モデルとして優れているのかなっていう部分、どういう分野ですね、があるのかなっていうこと。あと、まあ、ヨタ話として、Windows NT をオープンソース化するにはどうしたらいいですかっていうのは、何かヒントみたいなのは、こう、考えたりすることはありますかね。
I understood part of that. Okay, what's he asking?
first question is that could you give me some idea if you want to, you, if you think that it's good to have the open source idea other than the computer industry, such as the research industry or research field or other field, say using the idea of the open the directory in some kind of a field that makes better advantageous conditions for such given industries. Could you give us an idea of what kind of industry the field do you think it, that could be better to use the idea?
I've been deliberately avoiding that question for the last 6 months.
この6ヶ月ですね、そういったこのご質問に関しましてはできるだけ答えないように意図的にしてまいりましたけれども。
In English, we have an idiom to open a can of worms.
まあ、英語ではですね、その、まあ、ある格言がございまして、その、まあ、虫のいっぱいいるような缶をですね、開けるというような言い方をするんですけれども。
That question opens a very big can of worms.Which I am not interested in until we have changed the software industry appropriately.
まあその先ほどのご質問ですとですね、その缶の中の虫がいっぱいいっぱいいるような大きな大きな缶を開けちゃうような質問じゃないかなと思います。それをソフトウェア全体を変えるまでその答える開けちゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
Sorry.
申し訳ございません。
Next.
He has another question.
Yes.、Yeah.This is a lot more fun than lecturing.
The another question that he referred to is that could you give me some idea that how to open the software of Windows NT? Could you give me some idea?
I don't care.
私これはケアしておりません。
Somebody over here.Gee, I ended up standing up here telling jokes anyway.
よろしいですか。一つ質問させてください。オープンソースでですね、Linux なんかが成功してますが。あの膨大なソースの中にですね、例えば知的所有権に関わるようなものが含まれてた場合ですね、まあ、アメリカとかでしたら非常に訴訟が多くてですね、そのうちにバッと広まってですね、ものすごい数使われだしたら、その配布しているディストリビューションに対してですね、ディストリビューターに対してですね、訴訟を一気に起こしてですね、まあ、知的所有権侵害だから、販売した窃盗数部に対する何かの、報酬を出せというふうになって、オープンソースっていうものの運動に対してですね、ある種のそういう監査するところがありませんから、一気に下火になっちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですけども、エリックさんはそこをどうお考えでしょうか。
His question referred to the possible case of the lawsuit related to the intellectual property that if you have the, some kind of massive source in the case of the Linux, as I mentioned before, that the Linux game, Linux has been very successful by opening a source. However, there is some possibility of the many lawsuits if they have some kind of things related to the intellectual property right. In that case, the distributor may be sued.By someone because they are infringing the intellectual property right. In that case, they are sued to pay some money to somebody. That's or the possible outcome could be that it could undermine the open source campaign or movement.
Distributors exist to be sued. That's their function.
まあ、ディストリビューターというのは訴えられるためにある、そのために存在があるとそういうことです。
I'm not actually joking. I'm being funny, but I'm speaking a truth here. Distributors exist partly to assume that kind of legal risk so that customers don't have to.
私ジョークで言ってるわけじゃなくて本当のことなんですね。ある意味ではこういうのはディストリビューターというのはそういうためにあるということ。その顧客、カスタマーがその持たざるべきそのリスクというのをですね、そのディストリビューターの側が負うためにあるというのもまあ言えるかなというふうに思います。
Part of what you are paying Red Hat or Pacific High Tech for is the service of defending their product if such a lawsuit should occur.
ティックハイ、パシフィックハイテムというのはですね、その先ほど皆様がおっしゃったようなその製品をその訴訟から守るためのサービスというようなところがあるわけですけれども。
So the answer is, if it becomes a problem, we'll deal with it.
ですからまあ答えとしてはですね、そういったことがあればまあその時折に対処していきましょうということです。
That's what markets are for.
そういうためにパーカーサーというのがあるということです。
That's...
パシフィック、ハイテク社というのが失礼。他に何か。
ちょっと、一つさっきのセキュリティと、関連してお聞きしたいことがあるんですが、まあ、私の、まあ、オープンソースに理解のない上司がいまして、彼が言うには、今ソースコードを、まあ、ソースコードをオープンにして、回すのはいいけども、その中に、巧妙に、そういった、アンセキュアな、プログラムを、組み込まれて配布されてしまった場合はどうするのかということがあります。またそれがまた、ソースコードがオープンだからそういうのがどんどん出てくるのではないかという話を、一度、言われたので、ちょっとエリックさんにそれを聞きたいと思います。
I know some company who has a good understanding about the idea of open source, and he mentioned that if they tactically or skillfully integrated the unsecured program in open source, that, because that's related to the issue of the security.
Wait, you're going too fast.
Okay. And what would happen then, what would happen if some company distribute the program with some kind of portion which is unsecured?And because it's open source, it is a possibility, it is very likely that many companies, that many, we see the many cases in which there are many unsecured code.
Mm-hmm. This is why selling the brand is important. This is why selling the service is important. Because if you just pick up a program off the net that you need to be secure,maybe it is, maybe it isn't. And maybe you can verify that it's secure but for yourself by having a programmer look at it. If you do not have the resources to verify that it's secure yourself, then the right thing to do is to go to a vendor who will certify that. Again, here you're paying for the service of people who are willing to do your security audit for you and in effect assume the legal risk.That if it's not secure, they can be sued.
そうですね。まあ、だからこそそのブランドとかサービスを売るということになるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから皆さんがもしですね、そのプログラムを買って、その例えばですね、そのセキュリティが必要であるというようなことになりますとですね、そのプログラムセキュリティイシューということがその問題になってくるというわけで、そういうところで、そのブランドあるいはセールス、ブランドあるいはサービスを売るというところにつながってくるんじゃないかなと思います。ですから、そのベンダーの側ですね、その正しくそのセキュリティなされているかいないかということ、セキュリティが必要であればかということ、そのセキュリティの関数ですね、そういったものがサービスとしてあるわけで、それがベンダーの側でその訴訟の方で、ベンダーの側でその訴訟となった場合にその責務を負うためにそのあるということですから、そういうことになるかと思います。
I am not sure I completely understood your question. Did that address it?
それでよろしいでしょうか、私の答えとして。
もう一つ質問続けてよろしいですか。
Different question.
Okay.先ほどと続きなんですけども、それはディストリビューターが出しているソフトは確かに、大丈夫だと思うんですけども、その他に、世界中には、まあ、ディストリビューションには乗らないソフトウェアがたくさんあると思うんですけども、そういったものに対してはどうなるんでしょうか。
I think there would be no problem if the software is distributed by the vendor.
vendors. However, if the software is not distributed or sold by the actual, the official vendors, what will happen in that case?
Then you've chosen to assume your own risk.
じゃあ自分でそのリスクを負ってくださいねと。
Any more questions?
はい。あ、はい。あ、こっちです。こっちですって思ったんですね。先ほどの知的所有権の問題とちょっと関係があるんですけれども、特許っていうのが、まあ、世の中にはすでにあって、で一応特許も、ある意味では、その、誰かが考えた、開発したなんか新しいことを公開するという意味では、オープンソースと一応考え方としては、通じるところがあると思うんです。ただ特許の場合はその、まあ、出願して認められた人に対してすごく権利というか利益をもたらすような権利を認めているのに対してオープンソースはそういうのはなんかこう一切認めていなくて、まあ、ボランティアというかそういうふうに出せという感じになっている。でその辺が多分企業としては非常にまあ、最終的にはお金を儲けなきゃいけない企業としてはですね、非常にまあ、ちょっと皆さん二の足を踏んでいるというか、困っているところだと思うんですけれども、その辺の関係について何か何かお考えがありましたらお聞かせ願いますか。
My question refers to the intellectual property right. We have the patent and the inventors get rewarded by publishing the, what they invented. It's kind of something like an open source in idea to open the invention of the, by the creators. But in a case of patent, they apply and they can get rewarded by getting the patent. So, however, in the case of open source,why the company exists to make money, but in the case of open source, they voluntarily open the source, they cannot make money, so...
No, wait a second.
Mm-hmm.
It does not follow from they open the source to they don't make money. We spent about a half an hour on that earlier.
Open source をオープンしたからお金儲けにつながらないということではないんですよ。その流れのところがおかしいわけですね。で今30分かけてその説明をしたんですけども。
So the question may be badly phrased.
ですからちょっと質問の仕方がちょっとおかしいかなという気がするんですけど。
すみません。まあ、そういう意味ではちょっと GPL とかにちょっと偏っていて、その、まあ、オープンソースよりもちょっと厳しいあれになってしまったようかもしれませんけれども。なんていうんですかね、やっぱりそれを使った人、特許とかはそれを使っただけで、まあ、相手を訴えたりすることができるわけで、その辺の、なんですか、権利を守る強さの違いが全然ありますよね、そこについて、ちょっと聞きたいんですが。
Just so maybe I should say GPL rather than open source.Just what I wanted, the point is that if you are inventor of some patent, and if somebody else used that patent, you can sue that person、
mm-hmm.
for damages. And so I'm concerned about the rights of the original person who developed some product which are open to the public.
What about them? I don't understand.
すみません。ちょっとご質問、よくわかんないですけども、その権利はどうなるかということですか、一番最初に。
Let me see if I can address this. Your patent rights as an inventor are the same whether the software is closed or open. That doesn't affect the patent rights at all, so I don't understand the question.
パテントのライト、特許権とその発明者ということの観点に関しては、そのソースがオープンであるとクローズであると変わらないわけですよね。ですからちょっとご質問の意図がよくわからないんですけども。
もっとやり言うと、だから、まあ、実際にはそのソフトウェアは実際には今はパテントとして登録しようとしてもできないという現実があります。で、そういう意味ではその守る制度とかはないというか、あれですよね。まあ、勝手に使われたら終わりというところがあって、まあ、だから皆さんもクローズなソースにしてしまうというところがあると思うんですけれども、
The point is that at the present time, software cannot be registered as patent. So that's why you cannot say anything to somebody else who use that software.
Maybe that's true in Japan. It's not true in the U.S. They really have no software patents here?
アメリカではちょっと状況が違うんですけど、日本はそうなってるんですか? Then the question is that perhaps many companies are worried about that kind of thing. That means if they cannot say anything to anybody who used that software once opened, then they cannot make money at all. Or they can make or
that doesn't
have
follow.
Any legal action to that person.
I'm still not understanding the question. We know that people make money from open source software every day. Otherwise, Red Hat and Pacific High Tech and all those other companies would not be in business. So there's something else going on here with patents and invention rights that I don't understand the question clearly.
ちょっとご質問の意図がまだよくわかんないんですよね。そのもしお金儲けができないと、それでそのうまくいかないということだったら、そのレッドハットにしても、パシフィックテクノロジーですか、にしても商売できてないはずで、でも彼らはやってるわけですよね。ですから、今の話の中でどうしてその特許と発明家というような話が出てくるのか、ちょっとその辺がよくわからないんですけれども。
So, perhaps the question will be clearer if you leave money out of it.
ですから、ちょっとお金というのを外して考えた方が。問題としてははっきりするかと思うんですが。
ちょっと考え出直してきます。
Okay, I'm going to make the same question later, perhaps.
Okay. I'd like to finish.This is going to be hard. I'd like to finish by suggesting why ultimately the things that are going on in open source right now are about more than just Linux versus Microsoft or anything else of any other immediate confrontation of that kind.And I think this way of looking at things also suggests pretty strongly why open source is going to become normal in the future.
考えてみたいと思います。その単にそれがいいことだということではなく、まあ、いろんな、マイクロソフトの問題とか、あるいはいろんな紛争があるわけですけれども、最終的になぜ将来的にオープンソースに向かうのかということを少し考えてみたいと思います。
Buildings almost never get taller than around 110 to 200 stories.Yes, this is relevant.Just translate it. The reason for this is not because we do not have materials strong enough to build buildings half a mile high. We could do that. We could make buildings a kilometer high if we wanted to.
でその理由というのはですね、それ以上に高くするための、まあ、材料とかあるいは技術がないからと、つまりできないからということではないんですね。むしろやろうと思えばそれ以上1キロでも高くすることはできるわけですけども。
No, the reason turns out to be elevators. In order for a building to be usable by human beings, they have to be able to get in the building and up to the top floor and then back down twice a day.In the morning, out for lunch, in after lunch, and out to go home.
で例えばですね、エレベーターを使うということを考えてみてほしいんですけども、実際にそういった高いビルで人が働くということになりますと、一番下のところからですね、朝、まあ、仕事に来て、それから一番上のオフィスに行って、まあ、少なくとも1、2回は上下するわけですね。つまり、お昼を食べにまた出て、また仕事に戻ってきてということになります。
Now, there is a problem here because as the building gets taller, the number of people you can expect to have in it increases as the square of the height because that is roughly how the amount of floor space gets bigger as the building gets taller.
ところが問題は、だんだんビルが高くなってくると、それだけ各フロアスペース全体の総面積が広くなってくるわけで、そうするとそのビルの中を移動する人の数というのもどんどん増えてくるわけです。
This means that in order to enable people to get in and out of the building as it gets taller, more and more of the building core has to be taken up by elevators.
そうすると、これ以上にビルがどんどん高くなるほどにですね、ビルの中心部分がですね、どんどんエレベーターで何度も行き来することになってしまいます。
Eventually, as the building gets taller, it reaches a height at which it must be all elevators and no floor space.
ということは、どんどんビルが高くなっていくほどですね、もうフロアスペース上にないというようなところにまでたどり着いてしまうわけです。
The reason I am raving about buildings and elevators is because this illustrates a general phenomenon in complex systems, which also applies to software.
で、今なぜそのビルとエレベーターの話をしたかと言いますと、これはそのあらゆるそのソフトウェアにも適合することなんですけども、物事が複雑になっていくその一つの理由であるわけです。あるいは原理であるわけです。
When the control of a complicated systemMust pass through a single point. As the system gets larger, the complexity of managing the system rises faster than the system's ability to do work.
で、実際にですね、物事が複雑になっていく過程を考えると、まあ、一番最初一つの点から始まるわけですけれども、それがだんだん大きくなって複雑になってくると、それがうまく機能する以上にですね、複雑性の方がどんどんどんどん、あるいはその管理することの難しさというものが大きくなってしまいます。
In software, this is Brooks's law that we discussed at the beginning of the talk.
でソフトウェアの世界で言うと、これは一番最初に言ったそのブルックスの法則というのに当てはまるわけです。
When your building reaches a critical height, the only way to get more capacity is not to build it higher, but to break it up into several shorter buildings connected by a subway.
ですから、あるビルが、まあ、クリティカルポイントですね、臨界点に達してしまった後、そのビルのキャパシティをそれ以上に増やすためには、ビルを高くするんではなくて、もっと低いビルを複数作ってですね、それを地下鉄で、あるいは地下道でつなぐというようなことを考える必要があります。
Similarly, in software, there is a certain critical size above which programs become intrinsically unmanageable, choked by their own complexity.
ですからソフトウェアの世界で言ってもですね、プログラムを考えていく場合に、もうそれ以上大きくなってしまうと、もうどうにも管理のしようがないと、プログラムそのものが行き詰まってしまうというような臨界サイズですね、ある限界があるわけです。
To put it another way, centralization does not scale. I don't know how you translate centralization in Japanese.
で中央集権ですか、その中央化するということが必ずしもですね、そのソフトの関係で言えば、スケールすることができないと。
Now, bearing this in mind, think about the fact that over the last 40 years, the average complexity of software has steadily risen.
でここでですね、皆さんそれぞれ考え方あると思いますけど、考えていただきたいのが、事実としてですね、過去40年間、ずっと行ってきたその平均的な複雑さというものは、どんどんどんどんもう一定の形でですね、複雑さを増しているわけです。
These trends taken together imply that we would sooner or later reach a critical complexity in software above which closed source development stops working.
でそうすると、こういったトレンドが続いていくとですね、おそらくもうこれ以上、クローズドソースのやり方ではもう対応できないといったようなその複雑さの臨界点、限界に達してしまうということが考えられます。
I claim we have reached this point today.
で私もこれは今日にでも達するものだというふうに思っています。
And this is why Linux is gaining market share every week.
でそういった理由からですね、Linux が毎週、まあ、もう1週ごとにですね、市場を伸ばしているというのも、そういったところに原因があると思います。
While the development of Windows 2000 is stagnating.
で、その一方で Windows 2000ですか、それはもう行き詰まってしまうと。
It's not because Microsoft is stupid. They are not. They are very smart, and they have some of the best programmers in the world.
でそれは別にマイクロソフトがバカだということではなくて、彼らはもう実際にはスマートな人たちなんですけども、実際世界でもうベストのプログラムのいくつかというのも開発しています。
But the elevator effect of increasing complexity means that they are now working as hard as they can and slipping further and further behind.
つまり先ほどのエレベーターの例で申し上げたように、その全体の複雑さがもうどんどんどんどん増してしまっていると。ですから彼らが今力ある限りですね、できるだけのことをやってもどんどんどんどん悪い方向に流れてしまっていると。
The only way out of this trap is smaller buildings to decentralize and to open up.
ですからこのいわば一つの罠ですね、ここから逃れるためにはもっと背の低いビルを作って、それから全体の力を分散化していくと、つまりソースを公開する、オープンにするということになります。
And that fundamentally is why Linux and open source will win.
でそういった理由からですね、Linux、それからオープンソースがこれから成功するという基本的な理由はそこにあるわけです。
Thank you for listening.
どうもありがとうございました。
Thank you very much, Mr. Raymond. Thank you.
それでは、ここで実行委員の方から、Mr. Raymond さんに、感謝の意味を込めまして、花束をお送りしたいと思います。
They want to give you a flower, so who cares to you? As a token of appreciation, thank you very much.
花束贈呈者は、京都ノートルダム女子大学、またレディースリナックスユーザーズグループ所属の、柳田めぐみさんにお願いいたしました。どうぞ大きな拍手でお願いいたします。それでは、ミスターレイモンドさんに温かい大きな拍手で、お送りいたしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
Thank you very much, Mr. Raymond.
え最後に実行委員会からの方から一言申し上げます。本日はどうもたくさん来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。これどうやって持って飛行機乗ったらいい
ですか本日の講演会の主催運営は、エリック・レイモンド京都講演実行委員会が、行いました。協賛は ACM、それから京都産業大学、神戸電子専門学校、ネットビレッジ株式会社、そして協力団体は、コバルトユーザーズグループ、日本リナックス協会 JLA、日本ユニックスユーザー会、JAS、ネットフォート、リナックスインストール勉強会大阪リオ、レディースリナックスユーザーズグループエルラグ、若草オープン BSD 友の会が協力団体として協力いたしました。それから、本日プレスの方も来られているんで人数的なことを発表しておきます。まず午後に行われました京都産業大学システム見学ツアーの方は参加者2回分合わせて参加者115名、プレス12名、そしてただいまの講演会の方は約200名の参加者がありました。で本日の講演会はリアルチームによってリアル中継されていたんですけども、延べ200アクセスが記録されております。でこれで講演会の方は締めさせていただきます。でアンケートの方を用意させていただきました。でもお手数でだとは思いますけども、アンケートの方の提出をどうぞよろしくお願いします。今日はわざわざ来ていただきましてありがとうございました。でレイモンドさん、Focus on the daily speed.